お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから伝道者の書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は伝道者の書1章15節から18節と2章1節から14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
伝道者の書1章の学びをしていますが、1章の15節、曲がっているものをまっすぐにはできない、なくなっているものを数えることはできない。私たちは教育が人生の問題をすべて解決することができると考えた時期がありました。そしてすべての教育がとても多くの思慮深い人たちによって吟味されてきました。高等教育を研究するある委員会が、私たちの現在の状況を説明する新たな理由を提案しました。彼らは学校の中で犯行や一般的な不道徳が起こっているのは、今日の若者たちが政治や世界で起こっていることをもっと聞きたがり、もっとそれらのことに興味を持っているからだというのです。多くの恐ろしいことが起きていることに、人々はもっと気づいているということには同意します。確かにメディアは、世界の隅々からニュースを集め、その日のうちに放送します。ですから私たちは、今までに増して、世界中で起こっていることをもっとよく知るようになりました。選挙の投票日の後、6週間かかってすべての情報をまとめていた時代がありました。ですからその頃には、誰が大統領になったかは6週間経たないとわかりませんでした。しかし今では、まだ投票もしないうちに、人々は誰が選ばれるかを勝手に人気のパーセンテージを計算して、どちらが当選するのかを教えてくれます。ですからそのような意味で、若者たちが今日、もっと多くのことを知っているという事実には同意します。でも、若者たちがとても多くの情報を得ているのだから、学校の校内で起こっていることは、実際には進歩であると彼らが言うことには、心から反対します。残念ながら確かに学校は悪くなっています。私たちは、悪が善と呼ばれ、善が悪と呼ばれる時代に来てしまっています。教育を受けた人間だけが、校内での堕落を堕落ではなく実際には進歩であるなどという結論をでっち上げることができるのです。もしあなたがおとぎ話を信じるなら、そんな話を信じたいかもしれませんが、でも私たちは道徳がどんどん乱れてきている現実に直面する必要があるのです。教育は人生の問題を解決することはできません。心理学も答えを提供することはできません。この時代、人生の問題を説明し解決するために簡単な心理学的言い回しを発明している調子の良い人たちがいます。彼らは苦い薬を砂糖で覆うように、心理学的な言い回しをちょっと聖書でくるんで、それがまるで聖書的な解決であるかのように見せようとします。しかし神様の御言葉自体に、クリスチャンのための人生の問題の答えが含まれているのです。そこには簡単な解決などはありません。神様の御言葉を学ぶには、長い時間と努力と精神的に汗をかくことが不可欠なのです。クリスチャンの間で、どれほどその努力が必要とされていることでしょうか。ソロモンは、知恵と哲学は 人生の問題に対する答えを提供してはくれないということを発見しました。伝道者の書1章の16節。私は自分の心にこう語っていった。今や私は私より先にエルサレムにいた誰よりも知恵を増し加えた。私の心は多くの知恵と知識を得た。ソロモンは他の人々よりも賢かったわけですから、一定の傲慢さとうぬぼれを持っていたと思います。第一コリント人への手紙8章の1節でパウロはこのように述べています。知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てます。もし自分は周りの人たちよりも頭が良いとか、もっと教育を受けていると感じていたら、その人は風船のように膨れ上がる可能性があります。教育は経験に基づいており、経験は信頼することはできないということを忘れないでください。経験は神様の御言葉によってテストされなければなりません。残念なことに、今日多くの人々が神様の御言葉を自分の経験によってテストしています。もしもあなたの経験が聖書に反していたら、間違っているのは聖書の御言葉ではなく、あなたの経験の方なのです。伝道者の書1章の17節。私は一心に知恵と知識を、狂気と愚かさを知ろうとした。それもまた風を覆うようなものであることを知った。狂気と愚かさを知ろうとしたと書かれています。知恵と愚かに振る舞うこととはそんなにかけ離れてはいないというのは興味深いことです。世界の歴史上、多くの頭の良い人物たちが愚かな振る舞いをしてきました。ソロモンはその最たる例です。禁定訳聖書には、その名前が付けられている英国のジェームス王は、確かに翻訳をする能力はありませんでした。彼は愚か者のジェームスと呼ばれました。なぜなら彼は自分がとても頭の良い人物だと思っていたにもかかわらず、確かに愚か者だったからです。私たちは自分たちはとても知的で、とても頭が良いと思っている世代を生み出してきました。それでも私たちは世界の問題どころか自分たちに関する問題さえも解決できないのです。ソロモンは知恵を知ることを願い、同時に狂気と愚かさを知ることをも願ったのです。彼はこの両方を願いました。そして彼はそれもまた風を覆うようなものであることを知ったのです。言い換えれば、そのようなことは努力には値しなかったということです。伝道者の書1章の18節。実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識を増す者は悲しみを増す。喜びと満足は知恵が増すことに比例して増加することはありません。無知がこの上ない喜びであるとき、賢くなることは愚かであるといった人があります。そこにはある程度の真理があります。多くの知識の中には悲しみも多くあります。多くを知れば知るほど私たちの問題も多くなります。人生はもっと退屈なものとなり、もっと多くの緊張を生み出し、そして私たちの身辺にあるすべての科学的な小道具は、ほとんど人生を耐え難いものにしています。クリスチャンの友人が先日こんなことを言いました。毎日の生活を支配しているコンピューターから逃げ出さないと、頭がおかしくなりそうだよ。僕らがとても素晴らしいと思って、ほとんど礼拝している機械が、僕らを汚染して、僕らの頭をおかしくしているんだ。知識を増す者は悲しみを増すと言っているソロモンは、なんと正確なことだったでしょうか。そしてソロモンは、現代のような機械時代に生きてさえいなかったのです。ソロモンは産業革命を見ることはありませんでした。 でも彼は自分が何を話しているのかをよく知っていました。さて、伝道者の書2章の学びに入りますが、この章では人生の満足を見つけるために他の道筋をたどってみるソロモンの姿を見ます。この道筋は快楽の中に満足を見つけようとする現代人に人気があります。伝道者の書2章の1節、私は心の中で言った、さあ快楽を味わってみるがよい、楽しんでみるがよい。しかしこれもまたなんと虚しいことか。ソロモンはおそらく快楽について知られているすべてのことを試してみたと思います。私たちの世代はセックス気違いです。そしてそこからどんな結果を出そうというのでしょうか。確かに私たちのモラルは低く、そして性病は流行病の勢いです。今日、教会もその分野に入りました。ほとんどの牧師はセックスについての説教をしたことがあると思います。シリーズでセックスの話をする人たちもいます。教会は若者たちにセックスのことを教えるクラスを持つべきであると感じている人たちが大勢います。私はそのようなことは悲劇的な間違いだと思います。この世代はセックスにはまり込んでいます。彼らの必要をはるかに超えていますとマギー博士は述べています。さて、ソロモンはセックスの分野では専門家でした。千人の妻たちと妾たちがいて、彼女たちはいつでも彼にはべる用意ができていました。自分の周りに千人もの女性たちを持つ男性はある種の専門家です。ソロモンは満足を求めるためにその道を試してみました。同時に酒を飲むことと娯楽もやってみました。彼はラスベガスのショーをケチなポーカーか小さなサーカスの余興にしか見えないようにするようなすごいパフォーマンスをやらせることができたと思います。ソロモンはこうして快楽を追い求めました。私は心の中で言った。さあ、快楽を味わってみるがよい。楽しんでみるがよい。でも彼の結論を見てください。しかしこれもまたなんと虚しいことか。そうです。それは空っぽでした。伝道者の書2章の2節。笑いか、馬鹿らしいことだ。快楽か、それが一体何になろう。ソロモンにはコメディアンか、お抱えの宮廷道化師がいて、一番最近のジョークを言って彼を楽しませてくれたと思います。おそらくそのジョークの多くは怪しげなものだったと思われますが、ソロモンは言いました。笑うことも時間の無駄だと分かった。伝道者の書2章の3節。私は心の中で、私の心は知恵によって導かれているが、体は葡萄酒で元気づけようと考えた。人の子が短い一生の間、天の下でする事について何が良いかを見るまでは愚かさを身につけていようと考えた。天の下でと書かれていますが、思い出してください。ソロモンは神様から離れてこの世の真理を探求し実験しているのです。伝道者の書2章の4節、私は事業を拡張し邸宅を建てブドウ畑を設け。これらはソロモンの趣味でした。今日でさえもエルサレムの中と他の数箇所でソロモンの馬屋の遺跡を見ることができます。メギドでは観光ツアーガイドが馬たちが餌を食べた貝馬桶を見せてくれます。モーセの律法が王が馬を増やすことをはっきりと禁じているにもかかわらず、ソロモンは国中に馬屋を持っていました。5節から6節。庭と園を作り、そこにあらゆる種類の果樹を植えた。木の茂った森を潤すために池も作った。 ソロモンは考えのシステムも持っていたのです。伝道者の書2章の7節。私は男女の奴隷を得た。私には家で生まれた奴隷があった。私には私より先にエルサレムにいた誰よりも多くの牛や羊もあった。町外れに家畜を育てるための牧場も持っていました。どうやってこんなに多くのことができたのだろうと思っておられるかもしれません。ソロモンは彼の時代に金を買い占めていたのです。ですから彼には自由になるお小遣いがたっぷりありました。そしてあらゆる快適なものを生活の中に取り入れることができたのです。そして夏の間に彼が冷たい飲み物を飲むことができるようにとヘルモン山から雪が運ばれたことも知られています。ソロモンは人間が試すことのできるあらゆる快楽を試してみたと思います。ソロモンは現代人が持っているものはすべて持っていたのではないかと思います。伝道者の書2章の8節。私はまた銀や金、これに王たちや諸州の宝も集めた。私は男女の歌うたいを作り、人の子らの快楽である多くのそばめを手に入れた。ラスベガスから最高のナイトクラブショーを持ち込んだようなものでした。そこでは交響楽からロックまですべての種類の音楽が奏でられました。それでも彼の心は満足しませんでした。9節から10節。私は私より先にエルサレムにいた誰よりも偉大なものとなった。しかも私の知恵は私から離れなかった。私は私の目の欲するものは何でも拒まず、心の赴くままにあらゆる楽しみをした。実に私の心はどんなロークをも喜んだ。これが私のすべてのロークによる私の受ける分であった。もしあなたがあらゆるお店に出かけて行って、目に映るもの、また心が欲しいと思うものをすべて買うことができたなら、どんな気持ちがするのでしょうか。ソロモンはそんなことをしたのです。彼は自分の心の欲するものはどんなものでもすべて買いました。彼がこの世を見渡したとき、彼の手に入らないものは何一つなかったのです。そのような立場にいる人たちはきっと幸せに違いないと思われるかもしれません。私にはどうしてだかわかりませんが、しかし彼らは幸せではないのです。ここ南カリフォルニアでは全国平均よりも自殺の数が多いと聞いています。ドヤ街の不老者、つまり落ちぶれた人たちが自殺をするのだと思いやすいのですが、ところが実際高い自殺率は彼らの間のことではありません。金持ちで有名なハリウッドの映画やテレビのスターたち、成功したように見える人たちの自殺率が高いのです。なぜなら彼らはソロモンがたどり着いたのと同じ結論、空の空にたどり着くからです。そのようにしてソロモンは快楽のすべてを試してみました。そして彼は次のように結論しました。伝道者の書2章の11節。しかし私が手掛けたあらゆる事業と、そのために私が骨折ったロークとを振り返ってみると、なんとすべてが虚しいことよ。風を覆うようなものだ。日の下には何一つ益になるものはない。何でも持っている人から何という言葉が出てくることでしょうか。とても多くの人たちがソロモンの言葉を信じようとしません。ソロモンほどにではないにしても、彼らは自分で同じ実験をしてみなければならないのです。最終的には彼らは同じ結論に達するはずです。彼らは人生は虚しいというのです。ソロモンは言います。すべてが虚しいことよ。風を覆うようなものだ。日の下には何一つ益になるものはない。 この章の残りでソロモンはもう一つの領域に入っていきます。もっと良い言葉があると良いのにと思いますが、単純にそれを物質主義と呼ぶことにします。唯物主義とは、今、この瞬間のためだけに生きていることです。自分たちを今世代と呼んでいる今日の人々にはこれが理解できるはずです。それは唯物的な概念です。これは今、この瞬間、ここでのために自分だけのために生きる利己的な生き方です。伝道者の書2章の12節。私は振り返って知恵と狂気と愚かさとを見た。一体王の後を継ぐ者もすでになされたことをするのに過ぎないではないか。ソロモン以上に贅沢に暮らすことのできる人は誰もいなかったのです。彼は人々は自分のやってきたことを繰り返すだけで、それはとても単調だと言っています。伝道者の書2章の13節。私は見た。光が闇に勝っているように、知恵は愚かさに勝っていること。愚か者になるよりも賢い人になる方が良いのです。無知な人間になるよりも教育を受けた者になる方が勝っています。14節。知恵ある者はその頭に目があるが、愚かな者は闇の中を歩く。しかし皆、同じ結末に行き着くことを私は知った。知恵ある者は、その頭に目があると書かれていますが、両親や学校の先生がよく、知性を使いなさい、頭を使いなさい、目を使いなさいと言っていたのを覚えています。ソロモンが言っているのはそういうことです。知恵のある者は自分の頭と目とを使いますが、愚かな者は闇の中を歩くのです。しかし皆、同じ結末に行き着くことを私は知ったとありますが、あなたがどれだけ頭が良いかにかかわらず、愚か者からそれほど離れたところまで行くことはありません。なぜなら、知恵ある者も愚かな者も死んだらどこかに埋められてしまうからです。どちらも同じような結末を迎えるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は知恵と哲学、そして快楽というテーマで、伝道者の書1章15節から18節と2章1節から14節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。